リンロス、ロスゴリン、オケラジオオケタニです。
こんにちは、宮崎陽介です。
オリンピック終わったな。
終わりましたね。
オリンピックとともにやっぱり夏終わったでね、俺の夏も、同時に
終わりました。
まあ同時にパラリン始まるって意味なんやろうけどね。
あ、そうかそうか、パラリンは今
まだ始まってないかもわからんけど、ちょっとどうしていいか目標失った感じ
よね。そんなか。
いや、そりゃそうやん、今まで俺はロス五輪のために頑張ってきたわけだから。
あ、そう。ロスじゃないけどね。
いや、今完全に俺はもうロス五輪ですよ。五輪ロスですよ完全に。
うまいこと言うたけど、リオだからね。
いやいや、だからリオ五輪がロス五輪やん。
まあそうね、ややこしいけどね、そういう言い方すると。まあ、
ロス五輪自体は1984やったけどね、カール君とか、出てたあの、コカール君とか。
いや、まあ普通のカール・ルイスかな。
カール君？
カール・ルイスじゃない。
たまにレールから脱線するね、無敵のカール君。
たけしのスポーツ大賞。
すごかったやん、カール君って。
いや、お前らのさじ加減やんと思ったけどね、俺は。
あんなもんな、人間が勝てる速度じゃなかったからな。
技術さんのさじ加減や、あんなもん。
あんなもんな、油の差し忘れで多分な、脱線しよんね。スピード出すぎるし。
面白い企画だった
ね。あれ、面白かったね。
やっぱ衝撃だったよね。その頃、やっぱああいうちょっとロボット的なものはそうそうなかったから、ね。
ああ、そうやな。
やっぱああいうのと対決するっていうさ。
なんかああいうののちょっと走りじゃない？もしかしたら、いっぱいあったよ。あのたけしのスポーツ大賞って、
はい、
まあ、カール君やろ、でその次コカール君いうの出たやろ。
はあは
あ、あれ子供と対戦する時のちっちゃい版のやつが出てきて、でその後に確か、コカール君ターボいうやつもいてて、
あ、いたかもいたかも。
でそれは陸上やん、レールの上をな、あのカール・ルイスそっくりのマシンが走っていく。
むちゃくちゃやけどな。
すごい勢いで人間追い抜いていくっていうやつ、で、その、やってたら、やっぱり、水泳バージョンも出てきて、トビウオくんっていう。
あった、あった。
トビウオくんは、やっぱカール・ルイスほど無敵ではなくて、手がよく、あの、コースロープに引っかかって泳げなくなるっていう。
あれはレールじゃないんだ。
レールじゃない、やっぱ水泳、水泳やから。
ああ、なるほど、なるほど。
難しいや、まっすぐ泳ぐって。だって波もあるわけやから。
確かに、確かに。
よくコースロープに手が引っかかってたよね。トビウオくんは。
トビウオくん。
いや、それ以来、やっぱりね。だから、俺も、なんと、32年間、ロス五輪が五輪ロスやったからね。
どういうこと？
いや、だから1984年からずっと俺はもう、五輪ロス、ロス五輪が続いてるわけ。
まあまあ、でも、オリンピック、オリンピック自体は。
何、五輪ピックって。
いや。
何ゴリラの競技
と言い間違えただけです。オリンピック自体は4年に1回あるわけじゃないですか。
そう
ね、そう考えると、まあじゃあ4年に1回ロス五輪してるわけね。
いや違う、だから俺はロス五輪からずっと五輪ロスやねん。
どういうことな。
そのね、4年前は日本出てないわけ、オリンピックには。
あ、そう。
あのボイコットしたから、モスクワは。
そうか、そんな時代か。じゃあカール・ルイスその時期じゃないね。ロス五輪出てないね。
いや出てるよ。
出てる。
ロス五輪は出てるよ。
あ、そう。
だってあの人3大会連続メダル取ってんやから。
そうかそうか。
それも何で取ったか意外やった俺。てっきり 100m やと思ってて、あの人が3連覇してんの走り幅跳びやねんで。
はあ、あ、そうなんだ。
そうやねん。
へえ。
当時やっぱり陸上って言ったらもうカール君やったやん、
うんうん、
まあ、カール君の元の人間の方の、
カール・
カール・ルイスの方やったやん、
うん、
でその次のソウル、
はい、
ソウルで1988の、その時にベン・ジョンソンが、
はいはいはい、覚えてますよ。
記録抜いて、カール・ルイスとも一緒に走ったけど、
衝撃的だったもん、
ね、なんかとんでもないタイム出たけど薬やってた言
う
て。
そう、いろいろ大変だった
。
新しい、ついにやったもん。俺だから小学校の時だな。
つい
にカール・ルイスがって感じだったもん、
ね、まあね、それがアロイに介入してたっていうね、実はね、機械化手術受けてたっていう。
いやいやいや、西田シャトナーの世界やんか、
破壊ランナーの。 だって、ハカイランナーのオープニングで、ベン・ジョンソンの記録言ってるで、確か。
言ってるね。まあ、あれはやっぱ、正式記録ということで。
そうやん。
まあ、抜いたら抜いたでしょ。
そのね、あなたが出た、その演劇のね、ハカイランナーでね、オープニングで言うやんか。
まあまあ、演劇界でもね、伝説の名調子ですよ。一番最初に、こう、向上というかね。
うん、だから1986年のね、第1回の、オリンピックの時に優勝した人は12秒0で優勝してるっていう、うん、でその芝居自体は2007年の話かな。あれ
いやもっと先じゃないかな。
あ、間違えた、2700年の話だったからな、うんうんうん、そのあたりの間に人間って音速で走るようになったっていう演劇やん、うん、
だから最初から言っていくわけよね、初代の記録から、
うん、だから1896年あってね、うん、アメリカ出身トマスバーグっていうのがあってそのね、いやだってでもな普通に考えたってすごいやん、うん、1896年に優勝した人12秒0やのに、
はい、
そっから100年経ったら2秒近く速くなってんね、うん、人間って、
う
ん、
そう。
でもな俺最近だってそれちょっとな、うん、まあ言うつばもんやな思って。
おお、何でしょう。
1896年のタイムなんかどうやって測ってる？機械ないで。
まあまあね、まあそうだけど
手やろ、手学校の先生と一緒やろ、
うん、
それってだいぶずれるで。
だいぶずれるけど、うん、1秒以上はずれないから。
いや1秒はずれへんけど、
う
ん、
やっぱだから速くなってるやん。そうか。
いやいや、もちろん速くなる。
まあ12秒台ってこと
でしょ。もちろん速くなってるけど、うん、全然ちゃうぜ。
まあ細かさはね。
うん、いや、なんなら 0.5 ぐらいずれてまうで、あんなもん。だってスタートだってフライングしててもよう分かれへんし。
でもオケさんこれね、
うん、
もうないって思ってたじゃないですか。
なあ、
もうだってそのスポーツ科学も発達して人間のさ限界ってまあまあこの辺だろうってなってたじゃん。 100m なんて随分
振り返られ
てなかったでしょ。
いやだってな、
うん、
カール・ルイス一番早かった時に、
うん、
ベン・ジョンソンが確かに記録を出して、
うん、
でも結局お薬やってた、いうドーピングやってた言って、う
ん、そうそう、でやっぱカール・ルイス
じゃん。ドーピングやってたのに、ボルトの方が早いんやで。
そやろ、
結局あんなもん。
だからボルトなんて、
ボルトの方が早い、ね、当時の薬やってる世界記録のベン・ジョンソンより。
100m 塗り替えるってまあないって思ったみんな。もう
ちょっとな、ボルトはな、
異常
予想外やったな。
規格外。
あれ、9秒58じゃない確か。
かな。
世界記録。
うん、
すごいって。カール・ルイスの時代って9秒台の、ケツやでかなり。
うん、
9秒、ん？ベン・ジョンソンあれいくらで ?9 秒87だか83出したんやったかな。
うん、
うわぁ早い思ったらやっぱりインチかい言
う
てるのに、
うんうんうん、
その辺の記録割と出すからな今、
うん、
予選でも出たりするで。
そうなんだ、
うん、
あ、そうなんだ、
うん、
すごいよねだから、
うん、
そう考えるとね、破壊乱の工場ではさ、その真ん中から自分の時代からさ過ぎていくわけよね、
うん、
どんどん千何百年っつったら、
うん、あ、もうだってカール・ルイス心臓発作にいて死亡を言われてる記録めっちゃ、まあ、架空の記録をカール・ルイスが出してて、
うんうんうん、
けど結局記録出たら死んだみたいになってるし。
そうね、
なんかもう誰かわからんアイアンママ勇者の記録出てきたりする、
うん、
そうね、もうそのもうめっちゃあの未来の話では
なってね、うん、だからこれからわからないですよね、まあ、僕らが死んだ後もね記録は塗り続けられるわけです
、うん、でも結局な、
うん、
でもやで今回の 100m ボルト優勝したけど、
うん、
何秒か知ってる？優勝タイム
何秒？
9秒80やで、
うんうん、
全然出てへんねん、
はあはあ、
それで優勝してもうたんやで、
はあはあ、まあ、全然ってことないけどね。
いや9秒58出てる人が9秒80やで、
うん、
全然やんそんなん、
うん、
0.2 秒違ったら、
うん、
もう負ける話やで本来、
うんうんうん、
だから次の人が出てきてないってことやで、そのバケモン、バケモンランナーが、
うん、
で日本人なんかいまだに9秒も出へんねんで、まだ1回も。
そうか、
まだ1人も出てないねんで。
じゃあそう考えると、
うん、
400m リレーすごいな。
それはまたちょっと別の話、うん、
別の話、
それは別の話。
いやでもやだからすごない、そんな9秒出さない人たちが 100m 走って4人で走ったら 銀取ったっていう。
それは別の話。
じゃあなんだ。
それは別。それはみんな日本がすごいすごい言ってるやん。
すごいよ。
確かに日本人で9秒1人も出てないわけで、うん、他のチームなんか9秒台ゴロンゴロンいてて、
うん、
100メートルの決勝残ってるやつもいっぱいいてるわけやん、
うん、
いっぱいいたって、まあ、8人が限度やけど、
はいはい、
日本人なんか誰一人決勝にも残られへん
ねえ、そういうことか。
9秒台出へんから、
はあはあ、
当たり前のように9秒出なあかんわけやから、うん、今の時代なんかアジア人まだ一人も出てへんねんで。
そうなの。
うん、
あ、そうなの。
そんなんやねんで。それやの世界記録は9秒58やねんで。
うん、
すごないその差って。
うん、すごいね。
なのに100メートル ×4 のリレーやったら日本が銀メダル取って、
うん、
日本すごいねってみんな言ってるわけやん。
そうや、ね、
俺絶対そんなんちゃうと思うんだわ。
どういうことやねん。
他の国がおかしいんやと思うわ。
あ、そう。
下手くそすぎるんじゃないの。
そう、
バトンが。
そうなの。
うん。もっと出るのおかしいやん、そんなスピード出んやったら、うん、
誰だったっけな、ボルトかな、
うん、
やっぱなんかさ、うん、日本はすごいと、
うん、
やっぱりまあ称えてたわけですよ、うん、日本のすごさ
ね、
うんうん、俺たちなんて、
うん、
バタの練習2回しかしなかった。
そうそうそうそうそう。だからそんなんやね結局。日本なんか半年以上やってんねんで、バトンの練習合宿やって、バトンのために。
いや、そうだけど、ね、
言ってた、
2回って。確かボルトだよね。なんか誰かその辺が言ってたのさ、そ
う
そ
う、うんうん、
2回ってと思って。要するにもう 100×4 っていう考え方なんだよね。
そう、そういうこと、そういうこと。
海外はね。
バトンの受け渡しで速くなるっていう発想はあんまないね、
うん。
やってることって言ったら、落とさないように練習してるだけやね。
はいはい。
バトンで速くしようとは思ってないね。でも日本はそれをバトンの受け渡しでさらによく記録を、いい記録を出そうとしたわけやん。
それでもまあ当然の発想だけどね。種目が違うわけですから、ね、やっぱそこでタイム運を考えるわけでしょ。
他の
2回ってもうめちゃくちゃやん。
いやでもな、結局な、
うん、
決勝のリレーなんかは、うん、まあジャマイカ圧勝やんか、
うん、
もうダントツ1位、
うん、
で2位が日本、3位で入選したアメリカ失格。
あれ結局失格になったの。
失格。ほんで4位やったカナダが繰り上がりで銅メダルになったんやけど、はい、アメリカだってもう失格の理由バトンミスやからね。バトンの受け渡ししたらアカンゾーンで受け渡しした言
う
て。
うん、
でも、まあ、ちょっとは練習したんやと思うねんけど、
うん、
そんなになやってないの、おそらく。
うん、なるほどね。
発想が違うねん。
うん、
ちゃんと落とさんとこなっていう。
それはでも今までに絶対長い歴史、結局研究したチームももちろんあったと思うし。
あるよ。
でもやっぱすごいよ。それで結果出して銀メダルになったっていうのは、やっぱ日本が一個頑張ったとこやなと思う。
いや、もちろん頑張った
ら。それはそうか、頑張ります
けど、他の国がちゃんとやってない。
それは、だからもうこれでバレたやんか。
うん、だから今度から大変やで。みんな練習すると
思うし。もうバレたバレた。そうそうそう。
けど、今回ね、
うん、
オリンピックが始まる前から、
うん、
俺はもう人と LINE する時も、
うん、
もう開幕1週間前ぐらいから、うん、いつ始まんのってずっと LINE でいろんな人に送ってて、
うん、
もう早く始まってほしいわ、言
う
て、
うん、
オリンピックが、
はいはい、
もう楽しいに決まってるから、
うん、
今回のオリンピックで、うん、じゃあ宮崎さんは何に注目してたの、始まる前。
まあね、ちょっとバッタバタそんな見れてないんだけど、
うん、バタフライ、今バタフライって言ったの
俺ね。
バタフライのことバッタバッタって言った今。
言ってないですよ。
言えへんよ、バタとは言うけどバッタバッタって言えへんよ。
うん、バタフライ、バタって言うっけあれ、
うん、
なんかあれあるな、水泳で、
うん、あ、平泳ぎのこと
を、
ブレスト、
ブレスト、
うん、
ね、フリーとブレスト、
うんうん、
バック、
うん、
でバタフライが、
バタ、
嘘でしょ、
ほんま、
ほんまバタっていうの、
うん、
うん、そうだっけ、
うん、
まあまあいいけど、一番ね注目はね、俺あれ、あのバドミントン、
あ、ソフトボールのね、上野選手
言うてへん、
え、
そんなこと、バドミントン
今回やってないからね、ソフトボールは。
そうか、
うん、
で東京から復活するんだよね。
うん、まあ復活するって一回だけの可能性も高いけどね。
うん、そう、
誰向けて、
バドミントンの、
バドミントンね、
バドミントン、
うん、
バドミントンの、
うん、豚ミントンね。
豚ミントンじゃねえ。
は
い。あれ、それエポック社から出てるやつ。
豚ミントン、あのおもちゃの。
うん、それエポック社から
出てる。あれは大会ないの。
うん。 違う。
あ、ほんま。
あのバドミントンね、
うん、
の優勝の時じゃなくて、あのシングルのインドの人と戦ったやつがあって、
うん、ああ奥原さん、
ああそうそうそう、
はい、
あの試合が良かったん
だ、お手もやんみたいな顔してる人
ね、お手もやん、
お手もやん失礼、おたふくみたいな顔してる、ちょっと下膨れの人ね、
あそうそうそうかな、
うんうん、
あの人の、うん、そのインドの方との、
インドの人背でかかったからね、
あの3位決定戦がね、うん、熱かった
3位決定戦
だったっ、
準決勝でしょ、
そうかそうか、
うん、
準決勝
ですよあれ、だって3位決定戦やってないもん、
やってないの、
やらずにあの人メダルもらったんやから、相手が棄権して、
ああそうなんだ、
うん、
怪我かなんかで、
うん、
あららら、そうかそうか、
準決勝でやっていい
の、そっかそっかそっかそっか、それに勝てばまあ、うん、あの銅メダルに手が届くかもみたいな、
そうそうそうそう、
あれがね面白かったな、
それは見たんですか、
それはね、もうほぼ見ましたね、
ほぼ
最初から最後まで、
ああいうの見てやっぱ始める人多いよね、
多いよ、
バドまあ古くはあの人やんか、
うん、
陣内さん、
うん、
そらジローって言ってる人、
ほうい
てるやん、
うん、
なんとかそらジローって言ってる陣内さん、
うん、あれ陣内さんって言うんだっけ、
陣内きみこさん、
はあは
あ、あの人そうやんか、
うんうん、
バドやん、うん、美人バド、
あそうなの、
もともと
でキャスターになった、
うん、
うん、
ゴリンピックで出てたし、
うん、
でその後に小串雄があって、
うん、小串雄さんね、
小串雄あって、でその次もう一個前回のロンドンの時もなんとかっていうペアいてて、
うん、
ガキ、
うん、
なんガキみたいな、
うん、
で今回が
高松
さんっていう、
見た、それもフルで見た、まあ面白かったな、
ややこしいね、一番ややこしい現役作ってんのは、うん、あの松友さんやね、
松友
さんっていう人と高橋さんかな、
うん
うんうん、それで
高松、
うん、なんかややこしいね、俺松友コンビやみたいになるね松友さんっていう人やね、
まあ、高松でも
ややこしい
名前あるから、
あるからな、もう最初のうちよう分かれへんし、
うまくいかんのな、あれ、
うん、
おぐしよう気持ちいいもんな、
おぐしようってな、やっぱ美人やね、うん、2人とも、だからすごかった扱いが、
メダルは取れてないんだっけ、
取れてない、
でも高松ペアもええな、あれなんか対照的やんか、ちょっと
何が
感情的な高橋さんと、うん、なんかまあ見た目は冷静な松友さんみたいな、
あれ二人とも決勝してる、
うん、
決勝してる、あれ二人
知らんよ、それは
決勝してないことない、
何なの
なんか、
うん、
もうちょっと決勝したいのにな
あんま気になんないけどね、俺は、
いや気になるよ、
ならんよ、
決勝なんか風呂上がりみたいやったよ二人とも、
ええやんかそれ
で、いや悪いとは言ってへんや、決勝したらいいのになって言ってんの、
あそう、うん、まあまあもうでもおしゃれしてたよね、爪とか、
いやそんなんちゃうよ、
見てた、俺は見てたよ、
いやお前が見てても俺が見てない、
俺は爪見てたよ、
爪、俺お前は爪なんか見る余裕なかったよそんなもんでもあんなみんなやったことあるやん、ちょっとは
バドミントンね、
公園とかで、
まあね、
あんな速度で打ったことないやん、
そうやな、
うん、あとネットでバドミントンやる経験ないやろ、
そうね、
そうやね、
うん、
のっぱらでやるからな、
確かに、あとライン引いてないんからな、
まあ無限やんか、
無限、
うん、だからああいうの見てちょっとやってみたいなってなるやん、スポッチャーみたいなところないんかね、
あるんじゃない、できるでしょ、だからこれがきっかけでもう増えるよ、
バドミントン人口、増えるやろな、バドミントンと卓球って、うん、俺ら学生の頃で言うとちょっとこう暗いスポーツみたいな印象はあってん、
う
ん、
そうね、
おとなしい子がやるやつみたいな、うんうん、もう全然そんな印象ないやん、あんだけ見たら
面白かった、もうすごかったな、シーソーゲームが、
シーソーゲーム
ほんま無理やって思ったな、3点差離れた時、
うん、そう、松友さんと、
うん、
高橋さんのこと言ってんのやろ、
そうや
で、うん、
でも親父が実家で見てたの、
うん、アキラが
ね、うん、でちょうど深夜じゃんか、
うん、
でバイオテでうちの焼肉屋実家やってて、うん、バイオテの片付けは大体済むのが1時2時ぐらい、
あ遅いですね、
ね、2時ぐらいで親にバー帰ってきて、
うん、
でママ見とってさ、
うん、
そしたらたこうやって帰ってきて立ちながら見るじゃん、俺らはこう寝そべって、
うん、はいはいはい、
お袋とかね、ダラダラしながら見て、
うん、
親父が立ってさずっと立ちながら見ててさ、 そのね化粧してない顔を見て、うん、あーもう疲れてるこの二人はもう疲れてる
ほらそう見えんねんやるな疲れてるみたいに見えんねん。
いやいいんだけど
なんかな白い顔してるから、うん
いいんだけど、親父それずっと言うのさ、うん、もちろんもう俺一生懸命応援してるわけじゃん、
うん、
頑張れ頑張れとか言って、うん、決めた後とかでもうアップになった瞬間に、うん、ああ疲れてる、
うん、
俺はもうい
や気になるねそれ気になるね俺と一緒同じそれなんで化粧してないのかなって俺してんのかも分からんけど
それじゃいらない感想だから
ちょっとな入院してた時ああいう感じの顔色の人よく見かけんね
ああそう
病棟でパジャマ着て、うんうんだから点滴をしながら歩いてる人ってちょっとこんな感じ化粧って本来血色よくするやんか、うん、あんまりそんな感じせんかったよねあの二人ね金メダルもらったその
まあね松友さんとか化粧映えする顔だけどね絶対ね
松友さんね
うん、
うん、まあでも化粧をがっつりやってる選手って、まあ、誰やねんって言ってもね
うんでもいるよいる
サッカー女子サッカーに出るんだけどね、うん、すごい人
あそう、
まあ、今回なでしこはね予選で敗退したから
残念だから
五輪ピックには出てないけど、
うん、
すっごい人いてるよ
あそう
夜の商売みたいな人
怖いな
であのサッカーなんかめっちゃ汗かくやんか、うん、だから化粧持ちんねん、
うん
45分やってハーフタイムから戻ってきたらがっつり戻ってる人いてんねんすっごい人いてんねん名前忘れたけど
それ一番嫌だねどんどん落ちてくんだね
いやまあでもそんなにその人落ちひんぐらいこってこてに
してる、うん、あ戻るってのは化粧し直してるってこと
そう明らかにもうし直してるよ
すごいねハーフタイム何やってんだって
話、うんうん、で髪の毛もすっごいねほんま夜の商売の人みたいな
誰だろう
気になるすっごい髪型してる、
最近の人
最近の人
まあいいけどねその憧れる対象ですからね
なんか水泳なんかできへんやん
うん、
水泳って化粧落とさなあかんからやっぱりプール入るときってマナーとして
そうか、
うん、遊びに行ってもそうやんプールって化粧やってたらあかんから
まあそうね邪魔くさいけどね、
うん、
あのアクセサリー取ってくださいと
か、うん、で今回水泳でなちょっと始まる前からやっぱりスポンサー CM って始まるやん、うん、もう、
はいはい、
で今回出てた子でな名字忘れたな、うん、松井やったかななんとかルナっていう子で出てたよ、
はい、
15歳の子、
うん、
15歳でもう一人今池江璃花子っていう池江やったかな、
うん、
すげえなんか記録バンバン出してる子ばっかり注目されてたけど、
うんうんうん、
同い年でそのなんとかルナっていう子いてて、うん、月っていう感じの月、
うん
はいはい、でルナやね、
うん、
でも試合出たらやっぱり英語で書かれるやん、
うん、
それがルナやのに、うん、R になってんねん、
うん、
RUNA になってんねん、
うんうん、
ちゃうやん、
うん、
月って書いてて
ん、まあ、まあな
ルナやから、
まあ、
L のはずや本来、まあ
ねうん、
それやのに
綴りそうなのかな、
うんうん、月のルナは L やから、
うん、
LUNA やから、
うん、
見たら RUNA
ほんまやなそこちゃんとしてほしいわな
そうやね、
うん、
ほんで俺ちょっと気持ち悪かったから、うん調べてんちょっと、うん、なんでこの人月でルナやのに、
うん、
ルナルナやのに
いやルナルナってお前女の子の見るサイトやん、
うん、ルナルナの意味やんだって月やから、
うん、
ほんじゃなんかねやっぱパスポートのやつが基本になるって言ってて、
はいはい
うん、でパスポートっていまだになんかそのなんとか式みたいなあれ
ああヘボン式、
ね、ヘボン式それで書かなあかんから、
うん
うん、L でけへんねんて
しゃれてないな
そうやね
おしゃれじゃないわ
うん R にせなあかんねんて
うん
でもそれ本来おかしいや
そっかあだから L 表記ってのはないってこと日本
ないないねないねないね、
うん、
音を書かなあかんから
うん
うんなってまうねんて
ルナ
うん
ルナルナ、う
ん、ほんで調べてるうちに、
うん、
ルナっていう名前自体が、
うん、
海外ではちょっと恐れられてる名前というか、
うん、
っていうことが分かって
あそう
あのやっぱり なんていうの好きってちょっと怖がられてるというか、うん
はあはあ
うん、月の 化け物みたいな、
うん、魔女と
か魔物みたいな意味やから、
う
ん、
狼
かあんまりつけないって言ってた、海外で
ちょっと不吉なね、
うんうん、うんみたいな印象がある
から、じゃあまあまあよかったね、世界グローバルの名前としてはいいのかな、
そうやと思う、だからあそこで L 表記になってたら、うん、出た、海外の人が見たら、うん、おっ
ドキューネーム来たみたいなことね、うん、
みたいになるから、うんうん、
いや水泳でもさ、今回鈴木さとみちゃんね、
鈴木さとみ、
さとみ、ブレストの、
うん、
ね、前回銀かな、
うん、メダル取った ね
俺知り合いやね、さとみちゃんが、ね、ほんでやっぱオリンピックにさ、これ出てくるとさ、
うん、
知り合いって言ってもあれよ、もうちょっとこう面識がある程度なんだけど、さとみちゃんってやっぱすっごいこう前のめりで応援さ、あれは楽しいなと思って、
手塚さとみが、
鈴木さとみちゃん、
鈴木さとみが、
ほんでやっぱ嬉しくなっちゃってさ、うん、ツイッターで応援してるよみたいな、
なんなんそれそれなんなん、
いやなんか俺もなんか
知り合いアピールやん、そんな
そう知り合いアピールでしょでもそう知り合いアピールもあるけど、うん、嬉しいのさ、やっぱその本当にそのなんていうの、身近に感じれるというか、すごいことだなと思って、うん、
何があ
の子が、うん、要するに日本を背負って、うん、あそこに立ってね、うん、でレースをするっていうあの工程が、うん、その知り合いっていうだけで、うん、すごく身近に感じられるわけさ、すごい大変なことやってんだなっていう、でみんなが応援して世界のさ、みんなとその 0. 何秒競うわけでしょ、うん、
目大きいしな、
目大きいしね、うん、あの子でもキャラクターいいでしょ、明るく、
ああそうや
ね
あのインタビューもハキハキしてるし、
インタビューもめちゃくちゃいいのさ、なんか男でさ、すごいコミュ障っぽい人がいたんだ、一人
水泳で、
いやもう全然ダメですみたいな、なんか本当に入って緊張してみたいな、インタビュー大事やん、
うん、まあね、まあ、今回もでももうアホのインタビューばっかりやったな、もう毎回やけどな、
インタビューアーでしょ、
うん、ほんまもうアホばっかりやったな、
何が
よ、いや日本語知らんねん、
うん、
アナウンサーやろ、
うん、
インタビューしてるのアナウンサーやで、あれ基本的に、
うんうん、
もう変な日本語ばっかりやん、
うん、
今回の銅メダル獲得はどういう意味を持ちますかって、そんな日本語ある友達がたとえ出てたとして、
うん、
帰ってきて一緒にちょっと飲もうぜ言うて、うん、メダル持ってきてくれてて、うん、ちょっとお前かけていいよって言われて、うん、かけたとするじゃん、
うん、
そのメダル見ながら、この銅メダル獲得ってどういう意味があるのって、そんなんないやろ、そんな日本語ないやろ、うん、なんでな、うん、そんなない会話をすんのあそこで、
うん、
あんな日本語をスポーツ選手に対するインタビュアーしか使ってない日本語やで、
うん、
変やろ、
なんかインタビュー一発でさ、うん、なんかこうす名インタビューみたいなのってあんまり思い浮かばないよね、
うーん、
なんかこう、
まあ、有名
な引き出すというか、
だからな、
うん、
結局吉田豪さんがやればいいねん、
うん、
プロインタビュアーやねん、
うん、
変なことばっかり聞くと思うけど、
うん、
でもプロインタビュアーなわけだから、
うん、
あかんのかね吉田豪さんやったら、
うん、
で今回ちょっと賢くなってきて、テレビ局側も、
はいはい、
変なことばっかり局は、ね、聞きおるから、
うん、
元メダリストとかをちょっと派遣しだして、
はいはいはい、
あれ、ね、オフィシャルではないけど、
うんうんうんうん、
自分のところの局だけインタビューする
とき
は、
要するにその競技をやってる人とかね、
野村忠宏さんとか、
うんう
んうん、3連覇してるわけやし、
うんうん、
ほんじゃやっぱりな、アナウンサーに聞かれた時と全然ちゃうねん、
うんうん、
選手の、
うんうん、
もう言葉が、
はいはいはい、
それはだってさ、わけわからんこと聞かれて、もう答えようもないの疲れてて、うん、悔しいわ銅メダルや言うてる時に、その銅メダルはどういう意味を持ちますかって、うん、そんなん知らんやん、
柔道な、
うん、でそこでやっぱり野村さんとかは悔しいな、
うん、
でもう、う
ん、
もうちゃうやん入りが、
そうそうそう
そう、そういうことインタビューって
ほんまほんま、
うん、
それでいいのさ、
うん、
何もその正式コメント欲しないから、
全然こっち聞きたくもないし、そんなの、だからそういう人らが全部聞きゃいいのになって思うねんけど、うん、一応公式でね、
うん、
その局が代表でインタビューするから、やっぱりアナウンサーが聞かなあかんみたいな、なんかあんねやろ
う
ね、
そうだから質問っていう風にしすぎてるんだよね、
そうやね、
状況を伝える会話でいいんだよ、うん、そこの要するに気持ちを心情を
会話になってない、
あそうそうそう、会話になってない、
そこがなんか形式ばってるというか、うん、お疲れ様でした、
でも、あ、なんか当たり障りのないこと言うでしょ、うん、そうですね、本当に皆さんに応援していただいて
ってなるやん。
本当にあの精一杯やりました、まあでも悔しいですとかさ、
質問が変やからやで、みたいな、どうでしたかみたいな言われたって、どうでしたか言われたって、うん、だって4年間やってきて、うん、金メダル取るつもりでやってきたのが、まあメダルなしの場合だっていっぱいあるやん、うん、インタビュー全答えなあかんからあれ、うん、お疲れ様でした、うん、どうでしたか、準決勝敗退となってしまいましたが、うん、何答える、そこで4年間やってきて変な質問されて、うん、どうでしたか言われても、うん、それよりはやっぱりその競技の人だから、俺野村さん良かったなと思うもん。
確かにね、
うん、ほんでええー、な思ってたけど、あの前回のロンドンで金メダル女子柔道で取ったあの松本さんっていう顔怖い人がいてて、うん、試合の時もなんか野獣や言われてる人が、うんうんうんうん、今回銅メダルやったよ、
うん、
で銅メダルかけて戻ってきた時に野村さんやっぱり出て、
うん、
あ、なんか悔しいなみたいな、
うん、
そうですよ、やっぱ銅メダルってなんか全然ですねみたいなこと、
うん、
野村先輩どうやって3連覇したんですか、うん、みたいなこと言ったら野村さんが、うん、いや俺銅取ったことないからわからんわって言って3回金取ってるからいやいや、それはそうやけど
面白いね
3回で3回とも金取ってるから、うん、ちょっと分からんやん、もうたことないねって言ったら
いやー、あ、でもタイムが決まってるじゃん大体ね、柔道にしろ
タイム、試合時間が
タイムそう、タイムを競うそのレースっていうのと、はい、要するに柔道みたいにタイムが決まっててレスリングとか、
あ、はいはいはい、時間が減っていくパターンと時間が増えていくパターン、ね、
あ、そうそうそうそうそう、うん、やっぱ柔道とかのギリギリの攻防はちょっとすごいね。
あ、でもちょっと柔道は、まあ、考えなあかんやな、ちょっと、
あ、そのルールを、
うーん、ひどなかった、いろいろ、
あ、
それはもう認識の違いやからしゃあないねんけど、海外の人と日本人の柔道っていうのと、うん、アルファベットの JUDO の違いやん絶対に。
そうなのかね、
うん、だって日本人はいまだにまだ一本にこだわってるやろ。
はいはいはい、
そんなこと考えてない海外の人、
うん、
もう一個でもポイント取ってあと逃げ回ったらええと思ってるやんか。
はいはいはいはい、
あのリネールいう、
うん、
フランス人が、うん、まあ、オリンピックも今回で連覇したし、
うん、
で世界大会も7連覇してたのかな、
はいはいはい、
ずっと優勝してんねそいつ、
うんうんうん、
2メーターぐらいあんねんけど、
うんうんうん、
逃げ回ってるからね、
うん、まあ、でもそれ
逃げ回ったって勝てんねやから、
まあでもその前にポイントは取らなかんね、やっぱ上手いは上手いからね、
だからポイント取って逃げ回んねんで、
うん、
そんなんちゃうやん、
まあ本来はね、
うん、いやサッカーでな、うん、勝ちたくて逃げまくるのはあるやん、もう最後、
うん、
攻めずにパスすんの、
うんうん、
それはやられる可能性残してるやん、
うんうん、
相手にボール奪われる可能性あるからね、
うんうんうん、
あの柔道のね、まあまあそれはあの、うん、見方はいろいろあるし、俺そこまで否定的には見てないけど、うん、
まあでもその前に
ルール上でやってるから
ポイント取らない逃げ回れんから、やっぱポイント取る技術はもちろんそうなってるわけじゃんね、
うん、だからそのルール上であの人ずっと勝ってるわけだから、
うん、そうそう全然いいと思う、
うん、
ただもうちょっと面白くするためにってことだよね、だ短いもんね、時間がね、
面白くするためっていうか、うん、柔道
の本質、
うん、だって今ね、なんでルール改正されたかっていうと前に比べて、うん、組み合う柔道をやれっていうルール改正になって、
なるほどね、
今の柔道って、うん、前まではもうなんか技かけるふりしてちょっと自分でこけてみたりみたいな、うん、今それめっちゃ厳しく取られるし、
うん、かけ逃げみたいな、
うん、
でもその中でもだいぶ一本取れてるよね、
うん、なんか熊の言われるからね、
ね、うん、技とか興奮したわ。
あ、今回はなんか解説の人も言ってたけど、うん、審判が寝技をすごく
うん、
長くやらせてくれる
んです、ね、うん、待てをあんまりかけないと、ね、うん、
日本人がなここ数年な、うん、寝技で結構やられてて海外の選手に、
うんうんうん、
なんでかっていうと日本は柔道の寝技しかやってないけど、
うん、
海外の選手な柔術の技使いよんね、
はあはあ、ちょっと関節決めてくるの、
そう、
うんうん、
で見たことない取られ方してて日本人が
すごい、
それで、あ、俺らちょっと寝技寝技言うてた割に遅れてんな言って、うんうんうん、 サンボ、
うん、
ロシアの格闘技、はい、まあ、柔道をベースにしてるけど、はい、あの足関節とかもある、うん、まあ、柔道は足関節やったらあかんねんけど、うん、柔道をベースにしたソ連時代のサンボっていう格闘技のすごい人を呼んできて、うん、全日本の合宿に、
へえ、逆輸入だ、うん、へえ面白い。
柔道から発展した関節技を教えてもらった。
確かにちょっと関節決めてる時あったもんね。
あったあった、
うん、決まってますよ、
う
ん、
だ取り方が違う。だから柔術を学びに行ってる柔道家も今回いっぱいいてたし、
へ
え、柔道にないこう決め方があるって言ってて、
うん、面白かったな。レスリングと柔道面白いな、やっぱな。
まあ、でも一番面白いのは全然テレビでやってくれへんかったけど、うん、近代五種やからな一番面白いのほんま近代五種やからな。
なんだっけ、
ね、うん、まず武井壮さんがやってた十種競技っていうのあるやん、うん、
はいはい、
あの人もともと日本記録保持者やから、武井壮さんって。それってなんかやり投げたりとかいっぱいやるやつ、
うん、
近代五種っていうのは、
うん、
ランニング、
うん、
水泳、
はい、
射撃、
はい、
馬術、
うん、
フェンシング。
へえ。
戦争やで。
ああ、なるほどね。
走って、泳いで、馬乗って、
うん、
ひっついて、
うん、
なんや、一個抜けたな。
ついて、馬乗って。
馬乗って、あれ？水泳やろ？うん、ランニング。
うん、
馬術、フェンシング、
射撃、
あ、射撃、
撃ってね、
戦争や完全に、
うんうん、
これ、
うん、
ナポレオンの時代のフランスの何かがこうルーツになってんね、
うん、
その時代の戦争や完全に、
うんうんうん、まあそっか、
うん、
まあそれがスポーツになったってこと
ね。スポーツになってて、うん、日本も代表いてんねんけど、うん、やっぱ全然かなわんよね、
うん、
そんなそんなんないやろ、
うん、でも追ってったら面白いね。そうだから結構さ、やっぱ水泳、と柔道、とレスリングばっかりってイメージあるよね、見ててね。やっぱ水球ももっとやってほしかったし、民放でね、
けどなんかやっぱり野球とソフトがなくなったのって人口少ないからやんか、
う
ん、
はいはい、
世界的に見て、うん、それは確かにそうやね、
うん、
あのグラウンド必要やろ。
そうか。
でバットとグローブってお金持ちの発想やからね、あんなの、
うんう
ん、それは世界でサッカーの方が人口多いよ、
うん、
ボールとゴールあって腹っぱでええんやから、
うん、
けどみんなちょっと忘れがちやけど、
うん、
オリンピックからレスリング消えようとしてるからね。
そうなんだ。
ずっと活動してたやん、
うん、
あの東京に向けてもそうやし。
レスリングってマイナーなんだ世界では。
ほら不思議やね、うん、何もいらんねんで、
うん、
それやのにマイナー競技やねあれ。
ああそうなんだ、
うん、でもむっちゃ前からあれやん、あれ多分1回目からやってんじゃない、
うん、
レスリングは。
へえ。そうだから日本人が強くて話題になってるけど、
うん、
日本人が強くて話題になってるけど、
うん、
ね、
そうやね、
世界でそんななんだね。
そうやねんな。
そういうのもあるだな、やっぱな、報道の仕方でな。
そうだ、
報道すごいメジャーなスポーツってイメージあるもんな。
そうやね、
うん、
でなんか確かにいろんな国の人出てるなと思うけど、かなり偏ってるよ。
うんうん、確かに確かに、
うん、
卓球もそうだよね。
グルジア改めジョージアとかね、
うん、
あの辺は昔から強いからやってるけど、
うんうん、
まあ、やっぱブルガリアとか行ってるところばっかりだからね、やってるのな、うん、
そうそう、確かに。だからオリンピック全部スポーツ並べてみるとね、
うん、
何がメジャーかっていうね、競技人口みたいなのを見てみたいけどね、うん、
だから日本で放送してるやつが、
うん、
は日本人が出てるから放送してるわけで、
そうなんだよね、
世界的に有名なわけではないね、決して、
うん、確かに。
まあでもそんないろいろ見てたけど、
うん、
やっぱ一番俺テンション上がったのは、
何何、
やっぱりもう皆さんと一緒で、
はい、
体操ですよね。
ああ体操、
うん、もう今回いろいろ体操に関しても調べたよね。
あ、本当。
気になったことが何個かあったから、
うん、
見た体操、
うん、団 体は見たかな。白井くん、白石くん、白石、
白石
白石
誰や白石って
すごいな、あの子な、白石くん、
ボイスケール出てた子やろ、白石くんって。
肝座っとるわ、白石くんは。
坊主な、
うん、
うん、
坊主ね、
自分の名前ある子な、
うん、
うん、
あと内村さんのやっぱすごさね。
まあ、内村さんっていうか、羽引きのの伊藤ね。
え、
羽引きのの伊藤のことでしょ。
羽引きのの伊藤、
うん、あ、知らんの、羽引きのの伊藤
分からん。
あ、そう、みんなちょっと聞いてる子を調べて、羽引きのの伊藤で、
うん、
同じ顔出てくるから。
あそう、
うん、有機者っていう劇団の毎回久保田さんっていう俳優さんはどの作品見ても羽引きのの伊藤っていう役やってるの。
あ、そうなんだ。
顔そっくりやから
ええよ、そんな。
羽引きのの伊藤、
羽引きのの伊藤すごかったな。
まずね、うん、白井健三に関しては、
うん、
気になるのやっぱりあいつ左利きやなって思うよね。
あ、そう、
見てたら、
うん、
左利きの人って見たらすぐ分かるやろ。
うん、
うん、ってほんま思ってる。
ねえ、分かんねえなと思いなが
ら。左利きの人って、うん、例えば競技終わった時に、うん、会心の演技できたらバーンってよっしゃーっていただくやん。
はいはい。
その時左利きの人ってじゃあ手叩いてみ、今よ
っしゃ
ー、もうちょっときれいにやってみて。ね、じゃあ、上下でやってみて。それ横やろ。上下でやってみて。
上下、
縦、
縦、あ、縦、
うん、あ、ほらほら、今みたいになんね、
うん、
うん、そうなんね、うん、それ右利きやからやね。
ああ、要するに右手が上に来てる。
そう、
うん、
白井健三常に左手がやっぱ上に来る。
あ、なるほどね。
違和感あるやん。
はいはいはい、はい、
で、あの子やっぱガッツポーズするとき左手上がんねん。
ああ、なるほどなるほど。
俺ら慣れへんはずやね、左手は。
うん、
それが常に気になってます。
どういうことや、細かいね。桶谷さんのオリンピックトーク、
左利き
細かいね、
あの子ね。
もっと聞いてる方がね、うん、あそこのシーン、そうそうそうみたいな話の方がいいんじゃないの、うん、
あと、
うん、
気になって画像検索し、 Google で、
うん、
画像検索したのはね、うん、リー・ジョンソンっていう人どんな顔してんのかなと思って。
リー・ジョンソン、
うん、その羽引きのの伊藤が、
うん、内村さんね、
跳馬でな、
うん、
やる技がリ・ジョンソンっていう技やんねん。
はははは。
でな、
うん、
まあ4年ぐらいかけてきてんて、そのリ・ジョンソンっていう技に、
うん、
羽引きのの伊藤が跳馬に対して、
ははは
あんなすごい人が、
うん、
めちゃくちゃや練習してきた技で、確かに点も高いね、
うん、
でも結局それは羽引きのの伊藤よりだいぶ前にリ・ジョンソンっていうやつがやったわけやんか、うん、
はあはあ、
こんなすごい選手が4年間かけてやっとマスターできたリ・ジョンソンっていう技をやったリ・ジョンソンってどんな顔してるのか
なって
、
う
ん、
どうやった、
まあなんか思った顔やった。
もうなんなん、もう全
然思ってた顔やった。
出さなくていいよ、
思ってた顔やった、
この話題を。なんで
予想通りの顔やった。
なんで言おうとしたんだよ、これ。
けど、見ててわかると思うけど、
うん、
未だにな、
うん、
日本人の名前の技いっぱいあるやろ。わからへんかった。
まあまあ、森末とかね。
森末、山脇。
はは。
山脇ってめっちゃあんねんね、技。
へ
ぇ。俺、山脇も調べたもん。どんな顔してんのかな、思って。
どうやった？
っていうか、
うん、
山脇って未だに使われてんのに、
うん、
めっちゃ昔の選手やねんで、全然最近の人の技じゃないねんで、なのに未だにやられてん。山脇って何個も技あるねんで、
うんうんうん、
すごいことじゃない。
まあすごいね。
だって頻繁に新技出てくる時代やんか、
うんうん、もう山脇がなくなってもやもんな。
そうやで、そうやで、うん、まあちょっとずつあの体操競技も、
うん、
なんていうの、ダウングレードがあって、
うん、
前までいいって言われてたやつが D になったりとか、
はいはい、
やっぱすんねん、もうみんなできるようになってきたからとか、
うんうん、
ね、あんねんけど、女子なんてなんか H 難度言うてるやろ。
はは。
男にそんな技まだないと思うねんけど。
できないってこと？
うん、そこまでの技がないねん、まだ。
うん。
F までなんじゃない？
F、G、あ、
G までやってる。
そっちまで行けば行くことむずいの？
うん。
うん。
A が一番簡単。
へ
え。まあ、A の技なんてないかもわからんけど、うん、今やってるのは。女子 H 難度で日本人もできんねんで、それ。最高難度。
だからそれをやると、まあ、単純にポイント加算されていくわけ。
うん。だ体操も変わったから、
うん。
前まで10点方式やったやんか。
ははは。あ、今なんか20点？
20点とかでもね、無限に点は入る。今やろうともやば。
加算方式ね。
うん、
技の個数決まってんで、何個やらなあかんっていうのが決まってて、で技ごとに点数ってあるわけ
や。なるほどね。
うん、だからもうやる前からその人の最高得点決まってんねん。なんか D 難度 E 難度言
う
てるや
ん。
で2つの点数を加算したやつがその人の点数やねんけど、 D はディフィカルティの D やね
ん。
難しさ、
はいはい、
だから技が例えばこれは 0.5 の技、これ 0.8 ポイントくれる技って全部決まってるから、やる前からこの人 D は何点ってもう分かんねん、演技構成決まってるわけだから、
はいはいはい
はい、で E っていうのはその D に対してクオリティがどうだったかを10点から引いていくねん。
はははは
まあでも10点って出へんから今、で減点式が D、E で、D はどんどん増えていく方やねん、
はいはいはいはい、なるほどね。
すごいよ。でもあのやっぱハビキノの伊藤はその中でも
ハビキノの伊藤
綺麗なんやるしね、脇毛すごい言うて、
まあ、脇毛は
もうスパで記事になってたけどね、女性が内村の脇毛に惹かれる理由みたいな、もう記事になってたけどねスパでは。
何とでも書いてくれよ。
うーん、
おかしいやろ。
でも負けた思ったけどね、個人の総合もね。
あ、結構ギリで取ったんですか。
いやもうあんなん、もう、
あ、なんかあったな、
終わった思ってたよ俺見ながら。俺ずーっともう起きて見てて、あ、終わったなと思ったよ。
うん、なんか2選手がフォローしてくれたんやろ、なんか。
そうそうそう、あ
の点数に関してな、
終わった後の記者会見でね
言ってたな。
あの、ありえへん逆転が起こったから。
へ
ー、すごかったからね。
へー、
うーん、
あ、ほら最初から見とったらそれは盛り上がったな。
で、アナウンサーがな、嘘ついてんなと思ってて、その内村の個人総合っていうのを見た時、
ま
あ、1人で6種目全部やって、それで競うっていうやつやねんけど、もうな、もう負け5個終わった時点でな、もう 100% 俺負けたなと思って。
そんなに差がついたんだ。
もうすげえ差がついて
る。あらら、
あの体操ってな、落下するっていうのあるやん、たまに、あ
ん
馬みたいなとこ、落下したらな1点引かれんねん、それってとんでもない点数やねん。
まあまあ大減点ね。
ものすごい減点やねん。でもな、内村のそれな、5種目終わった時に 0.9 負けててんで、1位の人に、だ相手が落下せえへん限りもう無理な点数やん、
はいはい、
普通にやったらそこそこ点数出るしも、で大体もう 0. 何ぼの戦いやねん、ああいうの、それが 0.9 空いてんねんで、なのにアナウンサーが全然内村負けって言えへんから、まあ、まだ終わってないから負けって言うとあかんねんけど、いやいや、もうそろそろ言おう、今回はもう負けやんこれ、って思ってたら逆転してん、最後、びっくりしたよね。
何の話やねん、もうそれみんな思っとることや、それは。
いや、あれはちょっとびっくりしたって。
今まで独自の切り口で来とったんかな。
違う俺
だって左手
あれはな
急になんで普通なんの、そこだけ。
ずっと腰痛そうにしてるなと思ってて、終わってから、
ウッチが、
ウッチが先にやったから、でその次にその1位の選手やって、もう最後の演技者が、終わってからずっと腰押さえてて、マッサージしてもらってて、なんかもう、わ、負けたなーみたいな感じ、俺は負けたなーって言ってんのかなと思って、ちょっとマッサージしてもらいながら、じゃあハビキノの伊藤はね、
いやまだ言うか、
敵の手見てへんねんって一切やってる時に。
ははは、いいことだね。
もう気になるから、で、まあ、もう自分の思い通り最後のやつもやったし、会心の一撃出た最後に、
やることやったと、
ただちょっとぎっくりなったな、腰押してもらってて、
ぎっくりやなってねえだろ。
なったやで。
本当に？
そうやで、
最後の演技で。いやーすげえ、マジで
最後の鉄棒で。
あら、そんくらい込めたんだね。
だからあのメダルかけてもらう時も段の上立ってるやろ、でかけてくれる人下にいてるやん、だいぶ腰曲げなあかんねんけど、曲がってなかったもん腰が、あびきの、
いや内村さん、
でその大逆転起こって、俺一人で見ながら、え、嘘やろって言ったもん。え、ま、計算間違ってないから。計算間違ったよ絶対。え、だって点数出た瞬間相手の人が2って出てん、順位のところ、普通にやったら勝っててんで、その人、予選の
なんかミスしたの相手が、
まあ、大きいミスはしてないね、っていうのがあったから、試合後の記者会見で、 内村さんっていうか、まあ、羽引野さんに向かってあなたは審判に好かれてるんですかっていう質問したら、その2位やったオレグが、
へえ、まあ素敵な話だね、うん、そこまでめっちゃ悔しいのにね、 その人ももうずっと何か練習してきてさ、
そうやね、で戦争してる地域やから、うん、床割れてるらしいね、
いや
もう器具も全然揃ってへんし、で、まあ、頑張ったけどその最後の最後で逆転されたけど、うん、その記者会見でその意地悪な質問されてるね、うん、内村さんに対して、うん、この人はレジェンドでもう技 もちゃんとしてるし、採点っていうのは神聖なものだからそういう質問は意味がないって言って、うん、内村さんが横でニヤニヤしてて、あ、褒めてくれてありがとうみたいな、まあ、で3位だった選手もそれに対して言ってて、うん、いやもうレジェンドに対してそんなのも失礼だって言って、うん、でまた内村さんが、あ、羽引野さんがニヤニヤしてて、
内村さんで、
ね、ありがとうみたいな、
ニヤニヤってのおかしいけどね、まあすごいね、
うん、
そうやって尊敬されるってのはね、
うん、
今まで吉田沙保里さんもね、
うん、
ずっと尊敬してた人に勝ってたみたいな
ね、吉田さんね、
うん、決勝で、
うん、
まあいろんなストーリーがありますよ本当に。
いやーでも日本代表なってみたいね。
まあそうな、
なんかの、
うん、
なったことないやろ。
ないね、
なってみたいな、
うん、鍋日本代表でいいんちゃう。
いやだってもうそれは俺ディフェンディングチャンピオンなわけやんか鍋会に関しては
知らん。
いやそりゃそうやん、俺よりやってる人いてへんわけやからいてる。じゃあ鍋会のトークライブと鍋会のセミナーやってる人いてる。
あ、まあまあ分からん、
聞いたことないやろ、うん、力士やってる、
いけんちゃうの。じゃあ日本代表に世界の鍋会トークライブできるんじゃない。
だから世界と対等にやっていけんのはやっぱ俺しかいてないよ今。
鍋に関しては
、鍋に関してはね、うん、いや相撲取りがじゃあね、僕らもやってますみたいな言うんやったら、うん、それはちょっとちゃうやんって言うよ。
まあまああれはね、うん、まあ確かに違うよ。その
あれ鍋会、
鍋会じゃないもん、稽古やもん。
鍋パー、あれ
鍋パーじゃないよ。
違うでしょ、うん、裸で楽しそうやけど。
まあまあ仕事の一回もな、
仕事やからね。俺別に仕事でやってるわけちゃうからね、うん、
そうですか。
うん、いやでも五輪ピックやっぱすごかったねっていう話です、うん、
今日は長いですね、
はい、
スペシャル、
はい、まあ、ちょっと喋りたいこといっぱいあったけどね。ああ、ちょっとなぞるだけで終わっちゃいましたけど。
いやもっとね、なんかまあまあでもとにかくオリンピック終わったということで。
そうですね、
また4年後ですよ。そうです、ね、東京ですよ次は、
うん、だから今度はね、アベマリオっていう競技も始まるかもわからないですしね、はい、まあ、それを楽しみにということで、まあね、
広告代理店の匂いがプンプンした PV でしたけども、はい、あ、ちょっと宣伝いいですか。
何、
いや宣伝ちょっと
時間ないよもう早く。
あ、9月1日と2日に、宮崎陽介が歌う知人の会という、ですね、演劇人が集うバンドのフェスティバルに、出ますので。
何代表？
演劇代表。
全演劇やろ、
そっか、ドラムを叩きますので、ぜひぜひ来てください。高円寺のミッションズというところで夜7時からやります。ぜひ、お誘い合わせの上、遊びに来てください。
ツイッターに書け。
はい。
はい。というわけで、また来週。
また来週。